よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
まあちょっと今日はですね、収録の前にいろんな話ばっかりをしておりましたけどもね、
懐かしいです ね、
昭和世代ですから ね、
本当昭和良かったですね。
そういう意味でいきますと、やっぱりその昭和の時のキャンピングカーと、今の俗に言う令和になりましたけれども、はい、時代時代によってそのキャンピングカーの変遷といいますか、それってやっぱり変わってきてるんですか。
まあ、一番違うのは、まあ、簡単に言えば細かいところも、まあ、許されないっていうところなんでしょうかね。よく言えばおおらか、うん、以前ですね、昭和ですね、うん、で悪く言えば、うん、ちょっとそこまで言うのみたいなのはありましたですね。だからこそこう面白いものは逆にできたっていうところあるんですけど、やはりこう規制が厳しくなればなるだけつまんないとは言いませんけど、だから似たようなものにこうなってきちゃうことは事実ですね。私が始めた頃はアメリカ製だからとか、アメリカ製だからっていうのはいい意味も悪い意味もありまして、いい意味はアメリカ大陸の縦断するようなそのイメージのキャンピングカー、ただ細かく言うとやっぱ大雑把なんですよ。
すいません、アメ車のキャンピングカーに乗ってる身としては非常に辛いんですけど、そうですよね、
ジロさん重々分かると思いますけど、はい、そんな細かいことはどっちでもいいじゃんっていう、はい、ところあるじゃないですか、
はい、
使えてあと雰囲気が良ければいいじゃんっていうところあると思うんですけど、
はい、
今はね、
はい、
ダメですね。例えばこうドアの中側がしっかりこうトリムされてなきゃいけないとか、ね、やっぱり弾かれるとかですね、まあ、その分鍛えられてクオリティは上がってるってことは実感はしてるんですけど、 ですから今は細かなところ、本当に例えば配線とかもう、ね、なるべく見えないようにするとか、それがイコールそのクオリティがいいっていうことにもつながるので、まあ、もちろん安全安心の部分にもつながっていくんで、はい、どんどんどんどんその辺はこう改良しているっていうのはあります。
そういうものが見れたのが2月の2日から5日までの幕張メッセで開催されましたジャパンキャンピングカーショー2024であったのかななんて思うんですが、各社やっぱりいろいろ創意工夫といいますかされてらっしゃいましたよね。
そうですね、いろいろみんな、まあ、うちも含め考えてると思うんですが、一番ちょっと今の課題は、
はい、
やはりベース車ですね。ベース車がこう限られているっていうところがとても厳しいところではありますね。ハイエースも、まあ、現状ね、現状はその、まあ、受注停止中ですし、
はい、
うちなんかはそのタウンエース、
はい、
でこれも、まあ、未だにね形式が取引になりまして、次を待っている段階なんですけどね、まあ、一応ね漏れてくる話をこう聞く限りは、まあ、半年から1年ぐらいで次がなんとかなるんじゃないかなというところは見えてはいるんですけど、まあ、こればっかりは分かんないんで、まあ、ベース車次第っていうのがキャンピングカー業界の辛さっていうところはありますね。
今回なんですけども、ミスティックとしては何台お出しになったんでしたっけ。
トラキャンを2台ですね、
はい、
で、まあ、うちのフラッグシップのまあアンセイエ、
はい、
コンパクトキャブコ、レジストロとミニポプリ、それとあと、うん、今回そのレジストロアウルは手にしませんでしたので、うん、まあ、その代わりといっちゃなんなんですけど、タウンウェイスのバンですね、
はい、
レジバンっていうのをキャンピングカーにこう入ってきていただくための、車中泊車をちょっと用意しまして手にしましたね、
うん、それぞれ反応はお客様いかがだったでしょうか。
とレジバンに関して、
はい、
面白いなと思ったんですけど、やはりキャンピングカーが欲しいっていう方はちょっと、まあ、あまりまだ見ないのかなっていう、うん、やはり大きなこう いかにもキャンピングカーっていうのとは比較するとまあ車なんで、うん、通常の自動車ミニバンとか売ってるところに逆に展示した方がまあいいのかなっていう感じは起きましたね。
いやなかなか日本にキャンピングカーというカルチャーをというテーマで開催されましたけども、まだまだここからさらにそのカルチャーをどんどんどんどん広めていくってことも必要なんでしょうね。
金額がねちょっと上がっちゃったっていうのはまあありますよね、はい、でベース車が実際も上がってるんですよ、
はい、
例えばハイエースなんかもね、私がハイエースを作り始めた頃と比べてだいぶ上がってますし、まあ、なんとかお求めやすい価格に設定したいとは思うんですけど、やはりお客様が喜んでいただく価格帯っていうのは、まあ、正直言うと、まあ、利益削ってるだけなんですよ。で利益削ってるってことはその会社 その長期的なその、まあ、発展っていうことには正直あまり結びつかないところがあって、そこ そのバランスが難しくてですね、まあ、うちとしてはその後々しっかりメンテしたい、でお客さんには不自由なく使っていただきたい、ですから当然社員のレベルアップも上がる、社員のレベルアップをすればその社員の給料も上がるっていうと人件費も上がる、それがこう全てうまくこういった時はいいんですけど、会社があまり利益が出ないっていう、で利益出すぎてもまだ問題あると思うんですけど、これはいわゆるぼったくりになっちゃうと思うんで、はい、そこの加減が難しいですね。
さあそしてですねトラキャンなんですけれども、やはり今回もですね私も最終日に行かせていただいたんですけれども、ジャパンキャンピングカーショー2024、
相変わらずトラキャンはもうミスティックっていう感じですね。
今回あのポップアップの新型をね出したんですけど、はい、まあ問い合わせも早速多くてですね、今月で4台かな、もうすでにちょっと契約いただいたんですけど、まあ、1台目出したのは、まあ、いわゆるそのプロトタイプでしたんで、はいはい、いろいろな面が汎用の世界標準タイプなんですよ、で、まあ、次 の, その量産型から一応日本 の, あの車に合わせて全部合わせてくるんですけど、まあ、それでもやはり屋根が低くて走りやすい、で後ろのゲートもしっかり閉まると、なんか屋根上げるとこなんか結構広いんですよ、もし例えばお二人とかでお使いになったら全然問題ないですし、あとお子さん含めて4人ぐらいは、まあ、寝れるよねっていうところはありますので、その装備もそのスタンダードとリミテッドってありましたね。でスタンダードの方は本当にオートビア安い価格なんですよ、でリミテッドはもう本当にみんなついてるっていう装備なんですけど、はい、私はスタンダードの方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、なんか注文全部リミテッドなんですよ。
やはりより一層高価なものといいますか、はい、全てがついているもの
だからね、やっぱりどうせ買うんだったらって言って決めていただいてんだろうなっていうところは思いますね。でこのリミテッドはもう本当にクーラーヒーターもうみんなついてるんですよ。ですからね、もうそのまんま確かにもうどこ行ってもあの 春夏秋冬、まあ、関係なく使えるんで、まあ、やっぱり日本人はそういうのがいいのかなっていうのは感じましたけどね。
ベース車両なんですけども、ピックアップトラックなんですけども、三菱のトライトンも加わるみたいですね。
はい、
今までがトヨタハイラックスだけ、はい、だったんですね。
うちももちろんオーダーしてありまして、はい、当初はなんか2月末頃なんて言ったんですけど、結局3月入ってからなんて言ってますけどね。ちょっと荷台の、ね、大きさがすごい違うんですよ、まあ、両方にこうあの合うように作るようにはちょっとしてるんですけど、トライトンはもうまだ私も乗ったことないので、はい、来てからちょっと全て開始だなと思うんですけど、先日あのハイラックスの方は、はい、ジャパンが終わった後アンコールフェアやりまして、はい、でそれであの山梨に車を引き上げていたんですけどね、はい、まあ、やっぱハイラックスはいいですよね。本当運転楽ですよ。私30年弱前のプロシートマツダのね、
はい、
持ってるんですけど、なんでこんなに違うのっていうぐらい車の強度ですね。
車の強度、
はい、もうあのそのガッチリ感がもう全然違いますよね。でこうだいぶ軽量化されてるはずなのに、ああいう風にこうガッチリなってるっていうのは、まあその技術の進歩はすごいですね。あれが本当に乗った後プロシート乗ると何これって感じなんですけど、でもその何これが好きですけどね。その揺れ感とか、まあ、明らかにダメなんですけど、でもまあなんかね味がありますからね。
そういうところでいきますと、ベース車両の方も増えてまいりましたんで、これからお客様の選択肢も若干増えていくって感じですかね。
平成の10年から15年ぐらいの間のあの日本にはそのプロシードハイラックスダットサンストラータっていうあったんですけどね。で、まあ、そのストラータの発展型があのトライトになるんですけど、
はい、
まあ、その頃まではね行かないまでもやはり選択肢っていうのがあるといいですよね。
いや個人的にはやっぱりこうピックアップトラックっていうのはもうアメリカのイメージっていうのがすごいありますし、アメリカだとねなんか若い子たちがやっぱり最初ピックアップトラック乗ってみたいな感じで後ろに自分たちに遊ぶギア積んだりとか、キャンピングカーのようにトラキャンをしてっていろんなところを旅したりっていうすごい多いですからね。やっぱり
アメリカはやはりその安全面で考えて、そのまあお母さんたちがその自分のね息子たちに乗らす車としてはピックアップが一番いいって言って乗らしてるっていう話なんですよね。で維持費がむしろ安いらしいんですよ、ね、ハイラックスあたり特にね、はい、で日本はハイラックス高いんですよ維持費が。ちょっと、まあ、ちょっとですけどね、
はい、
あの高速道路は中型になっちゃうし、で1ナンバーってのは最初の新車で2年車検で、あとは1年車検なんで、まあ、そのカテゴリー的に貨物車の部類に入っちゃうんですけどね、
はい、
まあ、政治家皆さんとね、いや役人の国土交通省の方々をお願いできたらいいんですけど、まあ、ボンネット型のピックアップはもう乗用車扱いでね全然いいと思うんですけどね。
さあそして今日もですねいろいろメッセージをいただいておりますんでちょこっとご紹介したいと思います、
はい、
これはですねシュッピーさんからいただいております。次郎さん佐藤社長こんにちは。
じゃあ
今日はおそばの情報です。
わ
ループ橋の一本下の通りにあるコーアンさんです。ここもとても腰の強い美味しいそばを打ってくれます。そしてつい私のパンチがガツンと効いたしょっぱめ。僕は普通のせいろを食べましたが、田舎風粗挽きという方にドンピシャな感じがしました。ミニデザートとコーヒーもついてくるので食後のくつろぎタイムともいいんじゃないでしょうかと。南アルプスのクルワダなのでライダーが一人でのシチュエーションにもバッチリですというふうに。
私ぴったりですね。あのループ系のところですよね。
ですね、はい、コーアンさんしょっぱめの出汁大丈夫ですか。
いい大好き。
さあもう一つです。カーナンバー7863からです。
私がおすすめするそばのお店、長野県富士見町のそば処おっこと亭、はいはい、おっこと亭さんです。地元のそば粉を使って八ヶ岳の伏流水で締めた二八そばで人気店。山梨ナンバーの車も多く、また夏は高原地帯とあってほとんどが県外ナンバーの車が多く訪れています。犬などペット連れのお客さん専用席もあって人気のようです。いかがでしょうか。
おっこと亭はね、私一番行きます。
あら、
カゴに入ってくるやつを頼んで、バクバク食べるんですけど、だいたい食べ終わると多いから量が、胸焼けがしてその胸焼けがもう最高に気持ちいいなみたいな。
どんだけ食べてらっ
しゃる。この点は私もとても美味しいと思います。
そば打ち体験もできる。
で、あそこもともと何だったかな、ふるさと納税だっけな、なんかでそれでこう資金が落ちて、それ地元の方たちの、共同で、そのオープンの時私行ったんですよ。当初は本当におばちゃんたち一生懸命買って売ってた、でそれが多分どっかでこう変わったんですよね。で今は多分経営者の方いらっしゃってたと思うんですけど、いや運動美味しいですよ、ずっと美味しい。
ぜひ皆さん方、まだまだ社長が行ってないところもあるはずです。
おこと亭は本当に好きなところなんです、
なるほど、
お二人どうもありがとうございました。さあ、引き続きですね、皆さんには佐藤ここ池のそば情報とか、パフェ、甘いもの、何でもいろいろですね、キャンピングカーに関する質問なんかも、
はい、うなぎそろそろですよね。
あ、うなぎ、うなぎ、今ですね、FM時の担当者がですねひっくり返ってます。
ああ、やっぱりね、ジローさんもなんか前ね、うなぎ食べたいとおっしゃってたし、
ぜひ皆さん方、うなぎ伊勢屋さんの情報もお待ちしておりますんで、遠いところでも OK です。
行きますから、どこでも行っちゃう。
サットマーク FM.jp までお送りください。さあ、それでは今後予定している展示会やイベントなどがありましたらお願いしたいんですが、
明日ですね、はい、25日から愛知スカイエクスポで展示をいたします。
はい、
まあ、これ、今回ちょっと3台ですね、展示します。
今回はどんなものを持っていくんですか。
ミニポップ B と、はい、トレーラーの、レジストロックですね、
はい、
でそれと、さっきも話がありました、レジストロの2ですね。
うん、
これを3台展示します。
なるほど、
はい、
もうミニポップ B といえば、僕はもうすぐサイバーさん、サイバーシーンさんがもう本当に今いろんなところで、あれ、安政どこ行ったんだっていうぐらいミニポップ B しか上げてないような。
最近 B しか乗ってない。
乗ってないですよね。
乗ってないですよ。
ミニポップ B ってやっぱいいんですよね。男性一人で行ってちょうどいろんなところにも入っていけるし、
どこ行ったって、ね、はい、止められるし楽なんですよね。
さあ、
はい、ね、やるんですよ、はい、今度軽トラ用意して、はい、で上何乗せようかなと思って、やっと昨日乗せまして、
はい、
J キャビン S ってやつなんですけど、J キャビンミニ S なんですけどね、
はいはい、
でこう 2台にこうぴったり収まるタイプなの、箱型のキャンパーなんですけど、はい、やっと佐藤さんにあれをこう買っていただきましたんで、はい、その後釜がやっと来まして、もう楽しみで、
どんだけ社長好きなんですか、キャンピング。キャンピング売る方だけでいいじゃないですか。
やっぱり売る方は楽しまないと、でそれをお伝えしないといけませんからね。
大事ですね、
はい。
さあ、その名古屋のキャンピングカーフェアの方が終わった後ですが、続いては
そうですね、大阪があります。
はい、
まあ、大阪はだいぶその来場者も多くてですね、まあ、これもちょっとしっかりそのジャパンキャンピングカーショーに次ぐ入場ありますんで、はい、やろうと思ってます。
これは3月の9日の土曜日から10日の日曜日、インテックス大阪での開催でございます ね、はい、4月も何かあるみたいですか。
あなんですよ、この3月の後に仙台もあるんですね、
はい、仙台、はい、
で仙台も連続でありまして、
はい、
でその後に4月に、神奈川キャンピングカーショーと、この後もう一つアソモビっていうのが、
はい、
アソモビはマカリメッセでやりますけどね。
アソモビは通常のキャンピングカーショーとはまたちょっとなんか違うんですか。
うちもちょっと初出店でね、キャンピングカーっていうよりもそのアウトドアの遊びみたいな感じですね。でそれをこう楽しむのの紹介みたいな展示会ですね。
キャンピングカーだけじゃなくていろんな遊びのノウがありますの です、ね、はい、っていう感じなんですね。
キャンピングカー特に興味なくてもそのアウトドアとか外遊びが好きな方は見るところがいっぱいあると思いますね。
なるほど、
はい、
ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います。今日もいろいろなお話をお伺いしましたけども、やっぱり昭和世代に生きるってことは大事ですね。
もう正直に、自分に正直に、まあちょっとね、社会からはちょっと怒られるかもしれないですけど、昭和の人たち、皆さん新しい、平成令和の方たちはぜひお許しいただければと思いますね。
今日も佐藤社長にいろいろお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。